声の福島市議会だより、ボリューム197、平成31年2月1日発行。発行、福島市議会。編集、広報委員会。福島市五郎内町3番1号。電話、024-525-3776。ファックス、024-534-2520。ホームページアドレス http://www.citydot.fukushima.fukushima.jp/gi-soumu/shisu/shiki/ ウェブ検索福島市議会QR コードが掲載されています。タイトル写真、花見山の花、老梅。説明、色鮮やかな黄色の花を咲かせた老梅の枝先を捉えた写真です。タイトル写真終わり。目次、12月定例会議のあらまし、1ページ。議会報告会意見交換会、1ページ。12月定例会議一般質問2ページ。常任委員会審査の概要5ページ。請願陳情の審議結果等6ページ。12月定例会議議決結果7ページ。東京2020意見交換会8ページ。全員協議会8ページ。目次終わり。12月定例会議のあらまし。平成30年度補正予算などを可決、指定管理者の指定の件35件を認定。平成30年12月市議会定例会議は、12月3日から18日までの16日間にわたり開催されました。定例会議初日には、平成30年度一般会計補正予算関係4件、行政組織機構の改正を行うための福島市部設置条例の一部を改正する条例制定の件など、条例関係8件、指定管理者の指定の件35件など、合計52件の議案及び報告1件が提出され、市長から提案理由の説明がありました。続いて、福島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例制定の件について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育庁から意見の説明がありました。7日から4日間にわたり行われた一般質問には、16人の議員が登壇し、提出された議案並びに市政の諸課題に関する質問がなされ、活発な議論が交わされました。12日には市長から、福島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件など11件の議案が追加提出されました。最終日の18日には各委員長報告、討論、採決が行われ、定例会議に提出された議案についてはいずれも原案の通り可決されました。また追加議案として市長から提出された人事案件1件について原案の通り同意、議員から提出された有害獣の被害対策強化を求める意見書ほか1件の意見書案をいずれも可決しました。福島市手話言語条例案を可決。定例会議初日に市長から福島市手話言語条例案が提出されました。本議案は付託を受けた文教福祉常任委員会で審査が行われ、定例会議最終日に原案通り可決しました。詳しい内容は5ページの常任委員会議案審査の概要をご覧ください。秋季議会報告会意見交換会を開催しました。議会報告会は議会基本条例に基づく取り組みとして、議員自らが地域に出向き、直接市民の皆さんに議会での審査における議論の経過や審査結果などの内容を報告するため開催しています。 今年度2回目となる秋季議会報告会、意見交換会は、11月10日、11日、12日、13日の4日間、清水学習センター、蓬莱学習センター、診療司書、忍学習センターを会場に開催し、58名の市民の皆さんに参加いただきました。第1部の議会報告会では、平成30年6月及び9月定例会議における各委員会の議案審査の概要や、所管事務調査の内容などを報告しました。第2部の意見交換会では、市民の皆さんから、オリンピック・パラリンピック、浸水対策、ゴミの減量化、空き家対策、幼稚園再編など、市政各班にわたる様々な意見が出されました。詳細については、福島市議会ホームページに掲載しておりますので、ぜひご覧ください。診療司書での議会報告会、意見交換会の様子の写真が掲載されています。
ここが聞きたい一般質問。質問の中から1項目を選んで、その用紙を分野ごとに整理して掲載しています。一般質問には16人の議員が登壇しました。各議員は市政各班にわたる課題について質問を行い、答弁がなされました。行財政、小畑市政について、問い、本市財政の中長期計画について、小畑市長の視点を含め基本方針について伺う。尾形武。答え、総合計画基本計画の実施計画の見直しに合わせ、中期財政収支見通しを作成し、中長期的な視点から計画期間中における財政の健全性の確保に努めてきた。多様で充実した住民サービスの提供を維持し、地域の持続性を確保できるような自治体経営を行うためには、積極的な情報開示に加えて、財政基盤の安定強化が不可欠である。市政の諸課題解決のため、財政の健全性を確保しつつ、中長期的な展望に基づき、必要な事業は確実かつ迅速に実行するなど、積極的な財政運営を進めていく。そのためには、行政経費の節減合理化や、既存事務事業の見直しによる財源の捻出に加えて、自主財源の確保や私財の適正な活用を図りながら、職員の財源確保に対する意識を高めるとともに、中長期的な歳入の寛容につながるような事業の展開などにより、財源の確保を図っていく。時間外勤務手当について。問い、地方自治体での活用も期待されている RPA、ホワイトカラーのデスクワーク、主に定型作業をパソコンの中にあるソフトウェア型のロボットが代行自動化すること。RPA を本市の定型業務や時間外勤務手当を減らすために導入することについて見解を伺う。根本正明。答え、定型業務の割合が比較的高い職場においては、RPA 導入のメリットが高いと認識しているが、導入にあたっての課題があると聞き及んでいる。現在、複数の自治体において RPA 導入の実証実験が行われており、どの業務に対してどのような RPA を導入することで高い費用対効果を得られるのか見極めが重要であると考えている。時間外勤務時間数の縮減は、働き方改革の一分野として本市においても喫緊の課題であることから、引き続き他自治体の動向を注視しつつ調査研究していく。福島市が依頼する弁護士について。問い、福島市が委嘱している顧問弁護士は市とどのような関係にあるのか伺う。山岸清。答え、2名の顧問弁護士を委嘱しており、職務上生じる法律問題や契約書などの内容に関する相談に対し、年間を通じて助言及び指導をお願いしている。文化財保護法、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律と市の事務について。問い、これまで通り社会、文化、スポーツ行政については、教育委員会が所管すべきだが見解を伺う。村山邦子。答え、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の本市開催を契機として、より一層の文化・スポーツの振興を図りながら、街づくりや観光と一体として進めるため、文化・スポーツ部門を市長部局へ移管する。文化に関しては、文化財を活用した観光や交流の推進はもとより、市民レベルにおける生涯を通した文化活動への参画意識の醸成が広く図られるものと考える。また、スポーツに関しても、スポーツ合宿やイベントの誘致による交流活動の推進に加え、都市イメージの向上、健康増進、障害者スポーツの振興による共生社会の実現など、本市が取り組んでいる施策の推進に資するものと考えている。暮らし安全。減災対策としての災害対応力の向上について。問い、自主防災組織の中で防災士などを積極的に活用し、ハザードマップの周知とともに、地域の災害リスクを知る訓練などを行い、地区防災計画の策定を進めるべきと考えるが、見解を伺う。小野京子。答え、自主防災組織において、防災に関する十分な意識、知識、技能を有する防災士を中心に、ハザードマップ及び地域の危険箇所の確認を災害図上訓練などで実施することは、ハザードマップの周知とともに地域の防災・減災につながることから大変重要な取り組みであると考えている。地区防災計画は地域の実情や課題を理解した上で実効性のあるものを作り上げることが重要なため、まずはモデル地区を選定し、防災士の協力をいただきながら策定の支援を行っていく。駅東口市政情報コーナーの本格的利用について。問い、本格的利用の方向性が中心市街地の活性化やにぎわい創出などにどのように寄与するのか伺う。斉藤正臣。答え、最新のイベント情報や市内外の観光情報など情報発信拠点として、また街中を訪れる方が途中で休憩できるスペースとして設置したいと考えており、たくさんの市民が市の中心部に集まっていただけるような施設にしていきたい。また市民活動団体などがこの施設に集まって活動し、交流の輪が広がることで、市民活動がさらに盛り上がり、中心市街地の活性化やにぎわい創出につながっていくものと考えている。施設の運営にあたっては、市民活動団体などと協議する場を設け、アイデアや意見を出し合いながら、一緒になって施設を育てていきたい。産業・経済。災害時に下流域に被害を及ぼす可能性のあるため池の調査について。問い、西日本豪雨災害でため池が決壊し、下流域に浸水被害があったほか、郡山市でも老朽化によりため池が決壊した報道があったが、本市で下流域に影響を及ぼす可能性のあるため池の調査などの取り組み状況について伺う。萩原太郎。答え、下流域に住宅や公共施設などがあり、決壊した場合に影響を与える恐れのある国及び県の基準を満たすため池は、防災重点ため池と認定されている。現時点で本市には平石寺内にある一箇所のみが防災重点ため池となっているが、西日本豪雨災害では、防災重点ため池ではない小規模なため池でも被害が生じたことから、国において新たな防災重点ため池の選定基準の見直しがなされ、福島県と協議をしながら選定作業を進めている。 選定後は国の承認を得て、ため池ハザードマップを作成し、地域住民などへ周知していく。吾妻山噴火警戒レベル引き上げによる市民生活への影響について。問い、噴火警戒レベル2に引き上げられたことにより、市民生活にも影響を及ぼされたと考えるが、この影響についてどう分析しているのか見解を伺う。大平博人。答え、観光分野では、バンダイ吾妻スカイラインが全面通行止めとなったが、飯坂土湯の観光協会においては、特段の影響はないとの回答を得た。また、高湯の観光協会においては、レベル引き上げに伴う風評被害は見られなく、多くの旅館の宿泊者数の推移は堅調であったが、公衆浴場あったか湯の利用者数の減少や、一部の旅館でのスカイライン観光のための団体旅行の宿泊キャンセルなど、観光に対する影響はあった、との回答を得たことから、スカイラインの通行止めは観光分野に悪影響を及ぼしたと考えている。農業分野では、バンダイ吾妻スカイラインの通行止めにより、観光農園などをコースに取り入れた団体ツアーが減少したのをはじめ、観光客の通行量が減少したことにより、高湯街道沿いを中心とした観光農園や果物直売所を営む生産者においては、果物狩りや直売において影響が出ていると聞いている。インバウンド推進事業について。問い、今年度のインバウンド推進事業を受けて、平成31年春観光移行に向けての事業について伺う。丹治誠。答え、2020年に開催されるオリンピック・パラリンピックを大きなチャンスと捉え、本市を世界にアピールする絶好の機会として、多言語による情報発信、公共施設のトイレの様式化や案内表示の多言語化など、受け入れ体制の強化を行っている。また、外国人向けの滞在プログラムの多様化による魅力の向上や、広域連携によるプロモーションを充実し、誘客を図っていくことが重要であると考えており、平成31年春の観光誘客に向けては、インスタグラムを活用したマップを作成・公開するほか、首都圏在住の留学生を本市へ招くモニターツアーや、SNS による情報発信を行っていただくなどの事業を実施していく。福島市の農業について。問い、多様な経営の家族農業を含む小規模農家の維持・発展のため、独自の支援対策が必要と考えるが見解を伺う。佐々木優。答え、本市農業において小規模農家の果たす役割は大きいことから、経営の維持・発展を図るために、農地中間管理事業などによる農地利用の集約化や、多面的機能支払い交付金など国の制度を活用し、農地の保全を集落で取り組むことなどにより、農家の負担を軽減するとともに、後継者の育成支援などが特に重要である。今後においても効率的で安定的な農業経営が図られるよう、農業経営研修会や農地流動化支援事業など、本市独自の新規就農者支援や経営基盤強化事業などを推進し、引き続き積極的な支援に努めていく。環境、ゴミ。原発事故関連問題について。問い、フォローアップ除染対象外となった箇所への対応について伺う。小熊正造。答え、除染効果が維持されていないとの疑いから、環境省が現地調査を行った297箇所のうち、フォローアップ除染の対象とならなかった箇所については、リスクコミュニケーションとして、11月に放射線量測定結果通知表と合わせて、推定追加被曝線量が年間1ミリシーベルト未満であることを説明した資料を送付するなど、住民の方々の不安解消に努めている。 福祉・健康、子育て世帯応援にかかる手当について、問い、他の重要課題などがある中、直接効果的な子育てサポートができる施策など再検討していくことも必要と考えるが、見解を伺う。本田憲孝。答え、現在、次期子ども・子育て支援事業計画策定のためのニーズ調査の中で、子育てしやすい町にするためにはどのようなことを重視するのかについて調査している。調査結果を踏まえ、市民ニーズに対応した子育て支援の実現に向け、子育て世帯応援にかかる手当のあり方を含め、限られた財源の中で、より実効性のある子育て施策について検討していく。化学物質過敏症などへの対策について。問い、厚生労働省は指定難病について、平成31年度より患者からの申し出や相談を受けて指定を検討する新たな仕組みづくりをすると発表した。今後の対応について伺う。沢井和弘。答え、指定難病は厚生労働省の研究班及び関係学会で収集・整理された情報をもとに、指定難病検討委員会において検討が行われ指定される。一方で、難病は極めて種類が多いことから、疾病によっては研究班が存在しないものもあり、検討の対象に上がらないことも考えられているため、患者本人が都道府県が指定する難病診療連携拠点病院へ相談・申し出をすることにより、指定難病検討委員会において検討が行われる可能性が出てきている。本市においては、指定難病以外の希少な疾病患者に対しても、相談体制の充実を図るとともに、難病診療連携拠点病院などの関係機関へつなぐなど、安心して安定した療養生活が送れるよう、支援体制の整備に努めていく。教育・文化。 NCV 福島アリーナ、福島市体育館武道場について、問い、興行や入場料を徴するイベントや大会の開催に対応しなかった理由を伺う。阿部透。答え、敷地の用途地域が第一種住居地域であり、用途規制や日陰制限などにより、面積、高さや観客席設置などに制限があることを考慮し、新体育館の競技スペースであるアリーナ、柔道場、剣道場、弓道場の規模を旧福島体育館と同規模とし、大規模な大会や工業的なイベント、式典などは国体記念体育館で開催するなど、機能・利用形態の住み分けを行いながら、身近で気軽に利用できる体育施設として再整備した。NCV 福島アリーナの建物の外観を捉えた写真が掲載されています。福島市の不登校の対策について。問い、不登校の児童生徒を減らすために、教育委員会はどのような対策を講じるのか、具体的な実践事項を伺う。石原洋三郎。答え、新たな不登校児童生徒を生まないようにする対策が重要なため、学級満足度検査の有効活用や教員研修の充実、各学校における温かな学級・学習集団づくりの推進、欠席連絡シートによる不登校に陥りそうな児童生徒の早期発見・早期対応を徹底していく。また、不登校生徒が多い中学校への生徒支援教員配置により、学習指導を行い、別室登校生徒の支援を推進していく。さらに、不登校児童生徒に対しては、学校復帰や主体的な進路実現のために、教育相談機能の一層充実や、適応指導教室への入級する契機を増やすとともに、引きこもり状態の児童生徒に対しては、スクールソーシャルワーカーによる家庭訪問から学習支援に結びつける取り組みなど、積極的な支援を行っていく。 福島県域連携推進協議会について、問い、どのような東京オリンピック・パラリンピック関連事業を連携して実施するのか伺う。鈴木雅美。答え、福島県域における東京オリンピック・パラリンピック関連事業については、福島版の聖火リレーを福島県域で実施することを検討したい。また、12月に開催された日本ボッチャ選手権大会において、厚生市町村へ観戦を呼びかけたほか、今後もカウントダウンイベント、オリンピアン・パラリンピアンとの交流事業など、県域全体で機運醸成が図られるよう、厚生市町村と連携しながら実施していく。